それではこれから説教神の偉大な力と題しまして、石橋先生よりお言葉をいただきます。
新しい年の歩みが始まりまして、10日が過ぎようとして、過ぎましたが、今日の御言葉も新年の私たちの歩みを支え力となる、そういう御言葉が示されております。今日の説教題は43節の神の偉大な力、これは43節の言葉から説教題が付けられています。この説教題は副牧師が付けておりますので、それに従って説教を作ることにしています。それはお互いの訓練という意味でそのようにしておりますが、神の偉大さに心を打たれるということ、その神の偉大さに心を打たれるということ、それが新しい年の歩みを成していく上で大きな力となる、また生きる力になる、そのことが示されてまいります。先週主イエスの変貌と言われているところを学びました。世の出来事としているかは記しています。3人の弟子たちを山に連れて行かれたその主イエスが、顔が変わり服は真っ白に輝いた、そのことが示され、またその輝きの中でモーセ、あるいはエリア、この3人が現れてイエスと語り合っていた、そういう箇所を学んだのであります。ペテロは感動して、3つの家を建てましょうとこんなふうに提案するわけであります。家を建てるということは、あるいはペテロがずっとこういう、天井の光の中に、神の光の中に置かれている、そういう幸せ喜びを持ち続けたい、そういう中で生き続けたい、そういう思いが現れているのかなということをこう考えさせられます。しかし弟子たちは主イエスと共にこの山を降りていくのであります。天上の世界の輝きを味わった弟子たちでありますが、このような夢のような世界を味わった弟子たち、しかしそこから離れて現実の世界に戻っていかねばならないのであります。37節を見ていただきますと、翌日一同が山を降りると大勢の群衆がイエスを出迎えたと語られています。翌日、それは夜が明けた世界、夜が明けた昼の世界、そこに主イエスは再び降りていかれるのであります。夜が明けた昼の世界において、主イエスがそれを見て語られる言葉、それは41節にありますが、なんと信仰のない横島な時代なのかと主イエスは嘆かざるを得ない、そういう世界であることが示されています。そして、この言葉は弟子たちに対して語った言葉として示されてくるわけであります。弟子たちを見てなんと信仰のない横芝な時代なのかと主イエスは嘆かれている、そういう御言葉が示されてくるわけであります。このことと関係してペテロの説教を思い起こします。ペテロが聖霊が与えられて最初に説教した長い説教でありますが、その説教を見ていただきますと、ルカ福音書の2章 イエス様が復活されて弟子たちに現れ、そして天に上げられて、代わって聖霊が与えられ、聖霊が与えられて、ペトロが説教を始める。2章14節からずっと続く説教の最後の方で40節、ペテロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていたとあります。邪悪なこの時代から救われなさい、横島なこの時代から救われなさい、まさにイエス様が弟子たちに語ったその言葉を弟子たちが世に向かって人々に向かって語っている、このことに注目させられるわけであります。今日のルカ福音書9章の37節以下で、主イエスが嘆かれた弟子たち、その主イエスと同じ言葉を弟子たちが語っています。断固たる信仰、不動の信仰、そういう信仰を持つ者へと変えられている弟子たちの姿を見るのであります。神の偉大さに心を打たれて、弟子たちがもう根本的に変えられていく。そして神の偉大さに心を打たれて根本的に変えられていく。曲がった、歪んだその信仰が変えられていく。それはどこにおいてか、私たちは神の偉大さに心を打たれる。どこにおいて心を打たれるのか、そのことが今日の御言葉から教えられてくるわけであります。ルカ福音書に戻りまして、38節を見ていただきますと、その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫びました。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでしたと、このように語られてくるわけであります。一人息子が重い病気で苦しんでいる。悪霊に取りつかれて苦しんでいる。悪霊はこの一人息子を突然痙攣を起こし、そしてまた、大声で上げ、痙攣を起こして倒れる。高いところや川や池のあるところ、そういうところで倒れたら大変であります。気が気ではない。父親は苦しんでいたのであります。この一人息子を守るために必死で戦ってきた父親、もうしかしどうすることもできない、人間の力の限界を思い知っている父親であります。医者にかかっても悪霊払いをしてもらっても治せません。山に行かなかった残りの9名の弟子たちがおります。9章の初めには、弟子たちはイエス様から派遣されて病を癒した、主のなさる福音を告げ知らせ、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したと9章の6節に記されています。病気を癒すことができたのであります。あの時は病気を癒すことができた、だからと、この一人息子の親の願いを聞いて癒そうとしたが癒せなかったという出来事が示されてくるわけであります。弟子たちはイエス様によって派遣されて、イエス様の信任のうちにあって、 イエス様の技をすることができた。イエス様の御心の中でイエス様の技をなすことができたあの時は、しかしいつの間にか自分にその力が備えられているように思ってしまうのであります。イエス様への信仰が歪み切っている問題をここに見るわけであります。イエス様への信仰が歪んでいるということは、神との関係が歪んでいるということであります。それがイエス様によって信仰のない横島な時代として厳しく指摘されるところとなっているわけであります。その弟子たちが恥をかいている、父親は失望している、そういう中にイエス様が山から降りてこられるわけであります。父親は、先生どうか私の子を見てやってくださいと必死に願うのであります。見てやってくださいと訳されている言葉は、顧みる、振り返るという意味があります。神に振り返って見ていただかなければどうにもならない問題があるのであります。息子の病気、重い病気、もうどうすることもできない、人間の力ではどうすることもできない、神様に振り返って見ていただかなければ救いの道は開かれないということが示されてくるわけであります。40節でもう一度40節から見ていただきますと、この霊を追い出してくださるように弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。と主イエスは語られていくわけであります。なんと信仰ない横島な時代なのか。と主イエスの鋭い御言葉が示されてくるわけであります。これは弟子たちに対して語られたイエス様の言葉と見ることができるわけであります。先ほど申しましたように、あの時治せた、しかし今は治せない、恥をかいている、そこに歪んだ弟子たちの信仰が示されるわけであります。イエス様と一つになってイエス様を信じる、そこから与えられた力でありました。イエス様の御心の中にあって行われた力でありました。しかし今はイエス様を信じる信仰が歪んでしまっている。あの時できたから今私ができる、今もできると錯覚をしてしまった。イエス様が吹き飛んでしまっているわけであります。私たちの問題は、イエス様を信じながらいつの間にかイエス様が吹き飛んでしまう、そしてこの世の問題にあたかもイエス様を信じるものであるかのような形で関わっていく。しかしそこでの信仰が問われるわけであります。その信仰は本当にイエス様の信じる信仰、そのことにつながっている信仰なのか、イエス様を信じる信仰なのか、本当にそこの信仰があるのか問われてくるわけであります。この箇所はマタイ福音書にもマルコ福音書にも並行記事があります。マルコでは最後のところで、なぜできなかったのかということに対して、祈りがなければと祈りについて強調されてくるわけであります。マタイ福音書を見ていただきたいと思います。17章の30節を見ていただきますと、20節、17章の20節、 33ページ。イエスは言われた、信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってこうからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。とこのような言葉が語られているわけであります。もうからし種一粒の信仰があれば山を動かすことができる。あなた方ができないことは何もない。とこのように語られてくるわけであります。本当にそこで示される信仰とは何かということであります。信仰があればできないことはない。このことで示されているイエス様の深い御心とは何か考えさせられるのであります。41節の今日の聖書に戻りまして、41節、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。とイエス様が呆れ果てているようなそんなお言葉であります。あなた方にいつまで我慢しなければならないのかと語られてくるわけであります。なんと信仰のない横島な時代なのか。とここで示される信仰とは何か。この信仰があればできないことはないと言っておられるイエス様の御心とは何か、このことが問われていくところであります。我慢とあります。我慢と訳されている言葉は、持ち運ぶ担うという言葉であります。このところにこの信仰について、考えさせられるポイントがあるように思います。イザヤ書46章を見ていただきたいと思います。このイザヤ書46章は46章4節ですね。大変励まされる聖書の言葉でありますが、1138ページの4節、同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたを作った、私が担い強い救い出す、という御言葉が示されていくわけであります。老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう、背負っていこう、これが41節の我慢するということと関係して、考えさせられる御言葉であります。我慢する、それは持ち運ぶ、いつまで持ち運んでいったらいいだろうかとおっしゃりながら、主イエスは徹底的にあなたを持ち運ぶというご意志を示していかれるのであります。どんなことがあってもあなたを持ち運ぶ、私はあなたを作った神だ、私があなたを作ったがゆえにあなたをどこまでも持ち運ぶかつ救うと、力強い言葉が示されるわけであります。私が担い背負い救い出す、背負う、これは下から背負うわけであります。イエス様が私たちの下に入ってきてくださって、 そこから背負っていかれるわけであります。主イエスが背負ってくださる。私たちはさまざまな問題で苦しむわけであります。自分の弱さ破れ、もう次々にいろんな問題が私たちに追いかぶさってきて、神様に顧みてくださらなければ到底背負いきれないと思えるような問題に直面することがあります。そこで力尽きるということもあるわけであります。しかしそういう私たちを神は主イエスにおいて担い切ってくださる、背負ってくださる、最後まで持ち運んでくださる、救い上げてくださる。だから克服しえない問題はない。このような励ましの言葉が私たちに示されてくるわけであります。ルカ福音書に戻りまして42節で、その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは着替えた霊を叱り子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。この宙は余計だと思いますね。ここで切れているように思わしめられますが、司会者によってずっと43節全部呼ばれましたけども、神の偉大さに心を打たれた。神の偉大さに心を打たれるから私たちの信仰が養われ育てられ確かなものにされていくわけであります。神の偉大さに心を打たれるということは一体どういうことであるか。それは子供の病を癒したということにおいて示されている中心的な事柄であります。子供を癒したということで終わってしまえば、ああそういう不思議なことがあったのかということに終わりますし、弟子たちは何度も何度も奇跡を見ているわけであります。奇跡を見ながらなおかつ主イエスの信仰が歪んでしまうという弟子たちの姿を見てきたわけであります。子供を癒すということにおいて示されていることからが重要であります。すなわち神様は人間が私たちがどうすることもできない問題を顧みてくださる。そして顧みてそれを持ち運んでくださる、担ってくださる神であることが示され、それが本当に分かった時に心を打たれるわけであります。神の偉大さに心を打たれるわけであります。どこで分かるのか、それが次の言葉につながっていくわけであります。イエスがなさったこと、なさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく身に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉が分からなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。人の子は、救い主は人々の手に引き渡される。イエス様の十字架が示されていくわけであります。イエス様の十字架、まさに私たちの問題、さまざまな重荷、悩み、罪、それを主イエスは十字架において担い切ってくださる。その死においてそれを担い切ってくださる。自分の命を捧げて担い切ってくださる、かつ救うと示されてくるわけであります。この時にはまだ分からなかった。何のことか分からなかった。恐ろしかった。尋ねられなかった。そこにはイエス様の鋭い眼差し、強いご決断、それに圧倒されて弟子たちは飛ぶことができなかった。恐ろしかった。そのように御言葉は示されてくるわけであります。弟子たちはやがてイエス様の十字架の時に、十字架の歩みの時に逃げ去る。 捨ててイエス様を捨てて逃げ去る、逃げ去るような信仰が吹き飛んでいる、そういう弟子たちの曲がった神との関係を担い切って十字架に死んでくださった。そして復活されて聖霊が与えられて、全てのことが主の御心が示されてくるわけであります。その時にイエス様を信じる断固たる確信を持って告白する弟子たちに変えられていくのであります。曲がった時代から救われなさいと語る弟子たちに変えられていくのであります。神の偉大さに心を打たれたイエス様の十字架によって、私たちに追いかぶさってくるいかなる問題、罪の問題、すべてを担い切ってくださる、そして救い上げてくださる、その神の偉大さに私たちは心を打たれる。その時に私たちの人生についての強い確信を持つことができるのであります。このお方の家に克服しえないものではない、その確信の中で新しい年の歩みが始められていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。神の偉大さに心を打たれた、まさに私も神の偉大さに心を打たれる、そのような救いの道が示されていることを思い心から感謝いたします。このお方への確信、また神の偉大さに心を打たれる、このような私たち自身の感動と喜び、それが私たちの人生を支える力です。どうぞ主の大いなる御業を導めながら、私たちの一年の歩みがなされていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。